コミックス京都月曜日第2週目、こちらのコーナーは西陣織工業組合プレゼンツ着物の似合う街京都をお送りいたします。さあ今日お越しいただいたのはこちらの方々お二方です。では自己紹介をお願いいたします。
はい、こんにちは。西陣織衣装部門伝統工芸士のアトリエ五十嵐、五十嵐ゆきと
五十嵐あきです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お二人とも五十嵐さんということは、
はい、
ご兄弟、
双子です。
揃いました。双子さんなんですね。
はい、
あのご一緒のお仕事をされてるっていうのは珍しいことじゃないですかね。
そうですね、
珍しいと思います。
はい、
必ずお二人で揃って帰ってくるのは気持ちいい。今日はいろいろ伺いたいのでよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、
アトリエ五十嵐というお仕事、会社をされているということなんですが、 お仕事としては紋衣装、
はい、
というものをされている。あの、はい、以前にあの理事長にお越しいただいた時にお話伺っていたのが、西陣織っていうのは各工程いろいろあるんですけれども、それがそれぞれに分業化されていて、でその分業化されているのがこう日々研鑽されているので、すごくこう技術が高いんだよっていうお話を伺ったんですけど、その分業されている中の一つに紋衣装っていうのがあるということでよろしいですか。
そうですね、はい。まあ、簡単に言いますと、あの織物を作るときに、
はい、
あの織物っていうのはもともとデザイン画がありまして、平面的なデザインがあるんですけれども、それを立体的な織物にするということで、あの設計書のようなものが必要になるんですね。のその設計書、例えばまあ服を作るときでしたらパターンでしたり、家を作るときでしたら設計書みたいなものの、を作る仕事が我々の西陣織の中の織物設計書、設計っていう仕事になってます。
へー、その織物に設計図があるっていうのも知らなかったんですけど、じゃあもともとのそのデザインみたいなのがあって、それを設計図に起こすっていうことになりますか。
そうですね、あの仕事の流れとしましては、はい、あのいただいたデザインをもとに、絵画的な要素であったり、組織的な風合い的な、ものであったり、
はい、
あとは横糸を多色の織物が特徴ですので、うん、どんだけ効率よくあの動かしていくか、織機を動かしていくかっていうのが我々の、仕事の主になると思います。
あの今いろいろおっしゃっていただいた中でもそうなんですかっていうのがいっぱいあったんですけど、その素材とかも考えられる。
素材とかの要素も含まれてきますね。このその糸によってこういう表現が合っているとか、うん、そういうのも、ケースバイケースで考えますし、
はい、
また縦糸とか横糸の密度によってもいろいろ表現方法が変わってくるので、そのあたりはあのメーカーさんとお打ち合わせをさせていただいて、ご希望に沿うように仕上げていくっていうのも我々の技術の一つだと思います。
あ、そうなんですね。
はい、
じゃあその、その糸をあのそのデザインをそのまんま表現するためには、
はい、
例えばなんかもう300何十色いるみたいな話になってしまうとちょっと困ったりとかいうことになる。
そうですね、あの 多産地の織物よりもやっぱり西陣の方は多色が得意ですので、
はい、
まあ一腰に24色ぐらいはいけるので、また手羽手ですともう無限にいけるんですけど、自動織機となると24色ぐらいまでなので、それをいかに効率よく走らせるかっていうのがすごく難しいところですね。
そうなんですね、はい、いや考えたこともなくてそうか、あ機械で織るために、はい、その、それで織れるように考えていかないといけなくて、
はい、
でそこのところではその糸がどんな風にこう動いていくのかっていうのまで考えられるということ、はい、
そうですね、あのそのメーカーさんによっても旗がそれぞれ機械が違いますので、
はい、
そこの仕様に合わせていろいろ考えて組み合わせていくっていうことが求められると思います。
へー、
あと他には、はい、その使う糸ができるだけあの裏側に回った糸が無駄にならないようにですとか、
はい、
あの織り機自体がもうだいぶ古いものですので、
うん、
あのその織り機に負担がかからないような動かし方をすることを考えたりとか、あと帯を締める方にの都合といいますか、そのあんまり 重くなりすぎないようにですとか、まあ、着付けの時にあの 貴金属なんかに引っかからないようにとか、まあ、そういうふうないろいろなあの場面から考えて工夫を凝らしてあの作っているのが我々の仕事になります。
うわーって言いました考えたことがなかったですけど、確かにその帯を締めるときにいっぱい糸が横に渡ってて指輪に引っかかっちゃったりとかすると帯も指輪もダメになっちゃいますし、あ、そっか、そういうところも考えられたりとか、まあ、そして重かったりとかね。
そうですね。
なるほどね。あ、そうなんですね。もう五十嵐さんのような方たちがいらっしゃるから出来上がってるわけですねあ、そうなんですか。なるほど。じゃあその主なその紋章のお仕事としてはデザインをその設計図に起こして素材を考えてその糸の渡り方を考えていく。
そうですね。
いや、知らなかったです。もう、あのお二人はもともとこのお仕事というのは なぜ始めようと思われたんですか？
あ、そもそもあの祖父が昔あの、はい、門屋さんという職種を始めたんですけれども、はい、まあ、それを父が引き継ぎまして、その後いろいろ事情がありまして母が引き継ぐことになったんですね、
はい、
でそれが母が一人で引き継ぐことになったので、まあ、その時に手伝ってほしいって言われたので、まあ、母を助けたい一心であの始めたっていうのがあの現状なんですけど。
いいお嬢さんそうなんですね。あ、でもお家でそういうお仕事をされているっていうのがあったから、まあ、始められたっていう感じなんですね。
そうですね、ちっちゃい頃からずっと見てたので、まあ、いつかやりたいなっていうふうには思ってたので。
そうなんですか、はい、でもご覧になってたら反対にちょっと大変そうだなとかっていうことは感じられなかったんですか？
私の方は割とあのそういう風に見てましたけど。
そうなんですね。
そうですね、華やかな仕事にも憧れたりはしましたけれども、やっぱり、
まあ、私の方は結構地味にコツコツするのが好きなので、うん、あの絵をなぞったりとかそういうのも好きだったので、まあ、昔から私の方が興味はあったと思います。
あ、そこはゆきさんとあきさんとはちょっとあの思考が違うところがあったんです
ちょっとだけ
なるほど。で始められて、まあ、その紋衣装のお仕事をずっとされているわけですけど、もう何年ぐらいなさっているんですかね、
う
ん、
もう年がバレますけどざっと30年
どうですか、生まれる前からじゃあされてるなっていう感じです、あ、そうなんですね。いや、もうなんかそうお仕事をされていて紋衣装のなんか魅力みたいなのってどういうことになりますか？
そうですね、やっぱりあの、まあ、伝統産業ということで、うん、あのこう長く続けていくことによって、まあ、次世代まであの引き継いでいける仕事だなっていうところが一番の魅力といいますか、まあ、歴史を作っていけるような、うん、あの感覚で、うん、あの一部の責任を担っているっていう感覚があるのがすごい魅力かなと思ってます、はい。
いや、確かにそうですよね。西陣織があるのはその紋衣装さんがないとお仕事なら成り立たないわけですね。その分業がいろいろになっていますもん ね、 今ね。
そうですね、それぞれの職人さんがやっぱり一人でもかけると成り立たないと思いますね。
そうなんですよね、いや、でもなかなかそのね、分業になっているからこそあの一般の方々には やはりこう分からないところがたくさんあるかなっていうふうには思うんですよね。あのやっぱり見ていらっしゃる方はその西陣織そのものをご覧になってたりとかお店で買うことは分かってても、うん、いや今日本当にその紋衣装がそう、あ、すごいすごいっていう言い方はごめんなさい、稚拙な言い方になっちゃいますけど、いや、あのデザインとかなんとなくイメージするんですけど、それをこう実際に製品にするときにその大切なお仕事があるんだっていうのが分かって、なんかすごい感動しました、なんかこのお仕事
ありがとうございます。
いや、本当に。でそれを引き継いでいくっていうことですよね。あきさんは何かこれの仕事について魅力に感じられてることって他にはありますか？
そうですね、やっぱりあの同じ女性にあの着物を着ていただいて、ちょっとでもこういう世の中なので気分が晴れたりとか、うん、そういうのに役立ててもらったら嬉しいなと思いますし、うん、そういうことであの京都を元気にできたらなっていうふうにも 思ってます。
そうですよね、はい、いやでも実際にやっぱりあの綺麗なお仕事ではありますよね。華やかなこうあの製品がどんな風にできてくるのかなっていうのをこう想像されるのは素敵だなっていう風には思いますけどね。
そうですね、
そうか、また引き継いで、次のじゃあ世代の方っていうのはいかがなんでしょうか。あのお二人の元にはいらっしゃるんですか。
私たちの元にはあのいないんですけど、
お弟子さんだったりとか、
はい、あそういうのは全くいらっしゃらないんですけど、まあ、子供もおりませんし、あの実際に直接引き継いでいくっていうのは具体的には考えられてないんですけれども、もしねまた若い世代の方で、まあ、この業界にもともとおられる方もなかなかもう後を継がれることがなくなってきてるので、またねたあのよそ の, あのそういう業界じゃない方とかが、まあ、勉強したいっておっしゃった時には何か の, あのお力添えができればなというふうにあの考えてます。
あ、はい、そうなんですね、ね、なんかこうちょっとこう今若い方たちにそういう職業があるんだっていうこともちょっとこうねあの広く知っていただくとやりたい人が出てくるのかなってちょっと思ったりとか。
そうですね、
なんですけどね、はい、いやなんかぜひやってほしいですね。
そうですね、やはりあの自営業という形になりますので、うんうん、まあ、家内工業的なものになるんですけれども、まあ、そういった面ではあの時間の、ね、スケジューリングがとてもしやすいので、まあ、子育てとか介護とかそういうことをしながらでもあの、まあ、あの 細々とではありますけれども続けていけているので、まあ、あのそういう面からしてもあのおすすめできるかなっていう側面はありますね、はい、
じゃあちょっとやる気になったら今までやったことなかったけどちょっとあの子育て人段落ぐらいの方から始めても大丈夫なんでしょうかね。
そうですね、うん、まあ、ちょっとうちの会社ではっていうと難しいんですけれども、うんうん、はい、仲間の会社ですとかそういうところでしたらご紹介もできますし、まあ、そういったところであの、まあ、時間はねかかりますけれども、うんうん、あの気長にあのチャレンジしていただければ、うん、あの豊かなあのなんかお仕事、
はい、
の仕方ができるんじゃないかなとは個人的には思ってます。は
い、なんかそんな風になったらいいですね。
そうですね、
はい、いや今後についてはどんな風にお考えになってますか。
そうですね、今後、
うん、まあ、この西陣織の今後どういう風になっていったらいいなっていう風に、はい、
そうですね、はい、なかなかあの和装業界全般的に厳しい状況が続いてずっと続いてるんですけれども、まあ、一人でも多くの方にあの日本の文化っていうのを知っていただいて、まあ、そこからあの次世代につながるようなこう明るいものづくりができてみんながこうアイデンティティを持っていけるような世の中になってくれるような、まあ、下支えみたいなのができれば、まあ、それにそれぐらい嬉しいことはないかなと思います。
はい、ゆきさんはいかがですか。
そうですね、やっぱり文化っていうのはある意味力でもあると思うので、うん、まあ、この文化を続けていって、まあ、今ちょっとね戦争とかありますけれども、うん、文化の力で、戦争を避けることもあのできるっていうのを昔学んだこともありますので、まあ、そういうことに、まあ、貢献できたらいいなとは思いますし、うん、まあ、あの西陣織の仕事っていうのはやっぱりなんとなくこう昔からの古い考えとも言いますけれどもいい考え方とかをあの引き継げている部分もあると思う、うん、日本人らしさって言いますか、まあ、そういうところもあの引き継いでいけたらいいなと思ってます。
はい、ありがとうございます。あの今日お二人お越しいただいて、まあ、お話しいただいているこの紋衣装のお話なんですけれどこれはあのいつもあのお話ししていただいている西陣織工業組合さんとはちょっと違う組合さんになるわけなんですよね。はい、なのであのお二人からこう西陣織工業組合へ何か期待されているようなことっていうのはありますか。
はい、まあ、堀川今出川にありますあの西陣織工業組合の建物もそうなんですけれども、はい、やはり西陣織工業組合っていうのは西陣の、大きなシンボルでもありますし我々職人 の, あのリーダーでもありますのでぜひこれからも私たち、職人のみんなをあの引っ張っていただきたいなというふうに思ってます。
はい、はい、ありがとうございます。秋さんはいかがですか。
そうですね、 西陣みんな一つのチームですので、誰がかけても、成り立たない職種ですので、みんなでリーダーについてって、西陣織が世の中にもっと喜んでもらえるようなものになるようにしていきたいなと思います。
ありがとうございます。いやでも本当にそうですよね。そのなんかチームっていうのが素敵だなっていうふうに思いますし、うん、まあ、それぞれのね、また皆さん職人さんだとか、あとその織屋さんだとか、それぞれがそれぞれこうね、こう高みを目指して頑張っていらっしゃって、チームになって一つの大きな、なんか素晴らしいものを作られているっていうのがすごく今日もよく分かるお話をしていただきましてありがとうございます。いや本当に知らないことばっかりだったのでちょっと
専門的な話になってしまいました。
はい、そうなんですね。なんかきっとこのラジオの前で聞いてくださってる方も、なんか織物がどんな風にできているのかっていうのはご存じない方が多いのかなとは思うんですが、そういう門衣装さんっていう職人さんがいらっしゃって、いやその職人さんっていうとね、なんかこうどうしてもこう男性でっていうイメージがあるんですけど、はい、こんな素敵な女性の方が職人さんで第一線で活躍されているということが分かっただけでも、なんかちょっと華やいだ素敵な感じに世界が広がったんじゃないかなというふうにも思います。
ありがとうございます。
はい、ぜひ今後も素敵な西陣織を作っていっていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、西陣織工業組合ではこの後ですね、秋の西陣555に向けていろんなイベントや、企画などもこのまま進めていかれるということですので、こちらの方も皆さんご期待いただきたいと思います。西陣555 の, ホームページがございますので、西陣織工業組合のホームページから、見ることができます。協賛も募集されているということですので、ぜひこちらの方もご覧になってみていただきたいと思います。いやもう門衣装の話ね、実はもっともっといろいろ聞きたいことがいっぱいあったんですけれども、あっという間にこんなお時間になりました。いや今日はお話聞かせていただいて本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
お話聞かせていただきました伝統工芸士でアトリエ五十嵐の五十嵐由紀さん、そして五十嵐秋さん、お二人にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今回で一旦こちらの、コーナーお休みとなります。また秋に向けていろんな情報は伝えていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。着物の似合う街京都のコーナーでした。